本日のたくま賞をご紹介いたします。実は今月が地域、経済と地域社会の発展月間ということで、箱根はどうなってんだろうなと思って、実は直接電話を箱根町にしてみたんですね。そしたらジオパークの関係の山口さんをご紹介していただいて、最初は何かうさんげで何のクラブだなんていうことで、ホームページ見ていただければわかりますよということで、ホームページ見ていただいたら快諾していただきました。山口さんは実は川崎の、空と緑の博物館、科学館ですね。今幾多にいた、幾多にできてるプラネタリウムがある、去年、一昨年ぐらいですか、新しくなりましたね。それの、におられまして、その後、2014年度から新設の箱根ジオミュージアムへ、行かれているようです。専門は、火山学、石学というんですか、これは。火山岩石学。火山岩石学ということです。では、よろしくお願いいたします。最初だけ。
ありがとうございます。皆様、こんにちは。今日は素敵なこの会にお招きいただきまして、ありがとうございます。毎週このような託話をされているということで本当に素晴らしいなと思いまして、また先ほどから世界のこととかですね、話しているスケールが大きいなと感じまして、私もこれからですね、視野を広く生きていきたいなとちょっと今日は思いました。ではですね、早速お話をさせていただきたいと思います。こちら座ってから失礼いたします。今、映像というか写真が1枚出ておりますが、こちら5月の写真なんですね。今年の5月です。箱根といえば皆さんどんなイメージありますかね。温泉とか、ゴルフとか、いろんなイメージがあるかと思うんですけれども、その箱根町、温泉がたくさんあるのは火山の恵みです。特に大涌谷のエリアでは、温泉をこれ造成をしている地域があるんですね。造成、作っている地域。今見えている左側のこう塔みたいなものが見えますが、こちらが温泉造成塔と言われる、いわゆる温泉の施設ですね。こちらで大涌谷の豊富な火山性のガスと、近くの、池ですね。近くのその池、天然の池からお水をポンプアップして、大涌谷まで運びまして、そこでこの塔の上から混ぜて温泉にして供給する施設が大涌谷にあります。で、5月の5日からですね、この写真なんですが、5月の初めぐらいからこの蒸気、その温泉造成塔の蒸気の量が増えたというのがですね、目に見える変化だったんですね。で、たまたま私の友人が5月の5日に来てくださって、ちょうど撮ったら虹が映ってたというですね、素晴らしい一枚です。では、箱根をまず空から眺めてみたいと思うんですが、箱根って何県か皆さんご存知ですよね。川崎と同じ神奈川県です。よく静岡県と間違えられるんですが、神奈川県。で、空から見ると、やっぱりこう富士山がよく見えますけれども、富士山と箱根と、駿河湾、相模湾、伊豆半島の北側に位置しているのが箱根です。では、もう少し近づいて、上から見てみましょう。で、そうしますと、これですね、去年、フォトコンテストを開催した時に、一般の方が撮られた飛行機からの写真なんですね。なかなか私もこの一枚すごいなと思うんですけれども、先ほどのものは衛星写真、人工衛星から撮ってます。第1、2号ですね。第1ですね。で、こちらは一般の方が撮った作品です。で、こうやって見ますと、箱根って、カルデラ地形をしてるなーっていうのがですね、よくわかるかなと思います。外輪山がありまして、中の山を中央花崗丘と言います。芦ノ湖、遊覧船がね、いいですよね。芦ノ湖があって、まあ、こういうのをカルデラ地形と一般には言ってます。カルデラの定義なんですが、いろいろありますが、だいたい穴が2キロ以上の広、大きく開いているものをカルデラと呼びまして、2キロ以下のものを火口と、火の口、火口と呼んでおります。では、どのようにして今の地形を形成したのか、ちょっと振り返ってみたいと思います。40万年前から火山の活動が始まったとされておりまして、成層火山ですね。まあ、富士山のような成層火山がいくつもあって、何度も噴火をしまして、こういうふうな地形を形成していきます。では、せっかくですからですね、外輪山を結んだ中のものが箱根町。で、箱根町の面積、だいたい 92.82 平方キロメートル。 先ほど調べたら、幸い区の面積は、約10ですね。10平方キロメートルなので、だいたい9倍くらいの広さが箱根町のエリアです。もちろん川崎市で言うと100以上ですから、川崎市よりは小さいです。このようにですね、形成市、いろんな研究が進んでまして、まあこういうふうにですね、お山ができていきましたという研究がありますが、せっかくなので今日はちょっと動画を見てみたいと思います。こちらですね。2分ぐらいで終わりますのでご覧ください。まあ、冠ヶ岳と一番最後のお山が誕生するまでの様子です。まあ、こんな風に何度も噴火を繰り返すんですけれども、40万年よりも前はですね、もっと南の方に箱根というのがあったんですね。それが伊豆半島と一緒にずっと南の島からやってきまして、で40万年前からその場で火山の活動が始まります。さて、時代が進みまして、これが約3000年前の箱根の様子です。箱根で一番高い山を神山と言います。今の標高1438メートルですが、その神山がこう山崩れを起こすんですね。これが約3000年前です。で、これ磐梯山やセントヘレンズでも起こっているような山体崩壊と言いますが、手前に早川があるんですね。それをせき止めてしまって、今の芦ノ湖が形成されたとされています。ですから、芦ノ湖というのは、カルデラ湖とも言いますが、せき止め湖とも呼んでいるんですね。で、山体崩壊が起こるといろんな地形が残りまして、箱根散策するとそういった山体崩壊の名残を観察することができます。最後にお山が出てきましたが、これが冠ヶ岳と言いまして、箱根で一番最後のマグマの噴火とされるものです。まあ、マグマが冷えて固まるともちろん山になりますよね。その冷えて固まったのが冠ヶ岳で、一番最後。そして先ほど山体崩壊が起こって、こう地形が、こう、えぐれたような地形ができましたが、それを大涌谷と呼んでいます。さて、これが最後のステージですね。では、3000年前に形成された大涌谷と、まあ、冠ヶ岳。今では神奈川の景勝50選にも選ばれています。で、このですね、大涌谷で、まあ、火山活動が活発化したと。じゃあ、どんなことが起こったのか。まあ、まず、もうテレビでも起こってますけれども、今年の6月29日、まあ、噴火が起こったんですね。噴火といっても、まあ、ごく小規模なんですけれども、まあ、観測史上は初めての噴火です。で、真ん中に見えているのが火口です。ここに火口が見えています。わかりますか？ここですね。これ火口ですね。まあ、先ほどカルデラは2キロ以上ですよと言いましたが、火口は2キロよりも狭いもので、大体大涌谷では20メートルの火口が今一番大きいものとされています。そして、まあ、噴火が起こりました。まあ、29日に起こったんだろうとされていますが、この日、視界が悪くて、火口が見えなかったんですね。ですから、まあ、29日か30日かどっちかかな、というところです。で、実際に29日、30日に火山灰も採取されています。まあ、こういうふうにですね、熱水変質起源のものなんですけれども、地下の深いところではなくて、浅いところのものが出てきた様子がわかります。また、噴石が飛ぶ様子も映像に収められています。ちょっとこちらは映像ではなくて写真なんですけれども、噴石わかりますか？はい、火口からですね、ぴょんと飛んでる噴石と、あとはですね、火山泥流、熱泥流とも言ってますけれども、火口には湯だまりが後でご覧いただきますがありまして、その湯だまりから泥が出てきてですね、こういうふうに流れ下った様子が映像で今回初めて箱根で捉えられました。では、実際にその様子、火口の様子を私たちは近づくことができませんが、今は随分いろんな観測機械が大涌谷に入ってまして、その中の一つ、マルチコプターでちょっと近づいてみたいと思います。あ、すいません、ちょっともう一回。こちらですね、規制エリアの中に入ってドローンを飛ばして撮った撮影した映像です。こちらの映像が5分ほど流れますのでご覧ください。ドローンですから、プロペラが見えてますね。自分のプロペラが見えてまして、真ん中にあるのが火口です。左側の写真が去年の8月、右側が今年の5月で、温泉施設からの蒸気の量が増えたことがわかると思います。で、実際に地震の数も増えまして、K 噴火警戒レベルが2になって、その後、初期規模な噴火が6月29日に起こりまして、そして30日からは噴火警戒レベルが3になりました。今は2に引き下げられています。で、こちらの映像が7月15日ですので、噴火した2週間後の映像になっています。真ん中に見えているのが火口ですね。ガスが出てますね。火山ガスの9割は水蒸気なんですけれども、真ん中には硫化水素や二酸化硫黄が含まれています。噴火口に蒸気が出ているところがたくさんあるんですが、周りに石が積もった、噴石が積もっているものを火口としています。で、蒸気だけのものを噴気の穴と書いて噴気口と呼び分けています。火口がだいたい4個ほど今現在できていることが確認されています。では、その火口の中を覗いてみましょう。一番大きな火口、だいたい20メートルの火口なんですが、中にお湯が溜まってますよね。これお湯だ、湯だまりと言います。箱根だけではなくて、火山の火口の中にはこういうお湯が溜まる現象がありまして、また、ぐつぐつしているのは沸騰しているわけではなくて、火山ガスが下からたくさん来ますので、勢いに任せて、こう、ぐつぐつ言ってるように見えるんですね。こういう状況であります。で、こちらのお湯が流れ下ると、先ほどの熱泥流、火山泥流になるというわけですね。蒸気、いろんなところで出てますよと申し上げましたが、その出ている場所を大体3つに分類すると、火口と噴気口と、あとは温泉の造成施設、蒸気井と読みますが、この3パターンから蒸気が出ていることが確認されます。噴気口の周り黄色くなっていますが、これは硫黄が析出してますね。もともと昔の方は硫黄を取りに来てたような写真もありますけれども、硫黄がたくさん取れる場所です。このように蒸気が出るだけではなくてですね、左側のところに、灰色のところがあると思うんですけれども、こちらですね。こちら。で、これがですね、一番初めにできた火口がある時消えてたんですね。まあ、火口が崩れるなんかも、こういうところからわかります。まあ、こちらが噴火後、2週間目の様子です。続きまして画像が変わりまして、プラス2週間後、まあ、噴火後約1ヶ月経った大涌谷の様子を見てみたいと思います。大涌谷のこの噴気の様子は、その日の気圧や風向きによって随分変わります。7月28日の様子はこんな感じでした。もくもくと噴気が出てるかなと思うんですが、左上のところに綺麗な色の池ができてるのわかりますか？エメラルドグリーンの池が、これ初めて見たんですけれども、私も、火山の池にはこういうですね、エメラルドグリーンの色の池が多いですよね。微妙な微量成分の影響で、このような、ね、綺麗な色がつくんですね。一番初めに蒸気性の勢いが増した蒸気性は、今ではもう出てないんですね、蒸気が。で、隣のここからですね、今蒸気性の、ここから出てますね。まあ、こういうふうに、刻々と大涌谷には今でも変わり続けてるかなというところです。さあ、では、これからプロペラ、ドローンが戻っていきますが、こちらが私の職場です。ジオミュージアム。今、臨時休館してます。こちらがロープウェイの駅ですね。箱根の大涌谷のロープウェイの駅になっています。2週間ほど前から、噴火警戒レベルが下がったことから、メンテナンスには今入れるようになりまして、温泉の施設の方や、ロープウェイの方ですね、今メンテナンスには入っている状況であります。一時期、温泉の、量も減少していたんですが、これからだんだん回復してくるであろうと思われています。また、箱根町、たくさんの温泉がありますが、大涌谷の温泉は全体の 9% なんですね。ですから、残り 91% は全く今回影響はないと。残り 9% に関して、気圧量が減ってたのに対して、だんだんこれから戻ってくるだろうという状況であります。では、大涌谷を空からもう一回見てみますが、このようにですね、火口が4個、赤丸のところ火口です、ができておりまして、あとは噴気口が14個ほど、オレンジ色の丸が、いわゆるたくさん蒸気が出てた温泉施設、残りはですね、あまり蒸気が出てない温泉施設ですから、今ここの、一生懸命メンテナンスをして供給を頑張っているところです。 まあ、いろんなカメラがあるよと言いましたけれども、まあ、気象庁の火山カメラもですね、毎日10分ごとに更新してインターネットで配信しているんですが、まあ、そういったものを撮っておくと何がいいかというと、後でその現象が起こった時に解析できるんですね。噴火後、7月21日に火山灰が降りました。で、これは後から解析するとですね、だいたい46メートルの噴煙の高さが、そういう規模のものがあったということが分かっています。なかなか写真に撮ってないとね、こういうことは分かりませんが、今は画像処理でこういう後から、この火山の現象の大きさを判断することができています。では、まあ実際に6月29日に噴火が起こったんですが、噴火の前に何か前兆がなかったのかというところで、実際はあります。こちらはですね、先ほどご紹介したのですぐにわかるかと思うんですが、2枚の写真を見比べると違うところ、わかりますよね。はい、噴気の量、まあ、蒸気の量が違うかなと。先ほどご紹介しましたが、左側が去年の8月、今年が、右側が今年の5月の状況です。まあ、噴気が多くなってますね。まあ、あとはですね、地震の数を見てみますと、これはどういうふうに見るかと言いますと、縦軸が地震の数ですね、数。で、左側が日ごとの数で、こちら側がトータルの数です。で、横軸が日付です。そして、この棒グラフは日列です。そして、こちらは積算の回数ですから、こちら右側のグラフでこの線を見ます。すると、今までに1万回以上の地震があるということがわかります。では、実際にどれぐらいから始まったかと言いますと、4月の下旬ですね。この辺から始まる。ただこちら、地震と言いましても、火山性地震なんですね。火山性地震。で、火山性地震というのは、かなり、規模が小さいです。マグニチュード1とか、2とか、2だと大きいね、ぐらいの感じですから、私も川崎に住んでまして、箱根に2年前から移り住みましたから、地震の違いというのがですね、すごく今回体験しまして、川崎の場合は本当に揺れてるなという感じがしますが、箱根の場合は、なんかドンってくるんですね。一瞬だけドンってくるので、あれ誰かがドア閉めたかなっていうような感じのものが何度もあるんですね。で、もちろんほとんどの数のものは体に感じない。時々感じる時もある。特に6月29日の朝は何が起こったのかなと思うくらいたくさん体に感じる地震がありました。ただですね、一回、5月の中頃に、氷が降ったのを覚えてらっしゃいます？氷が降ったの、これだけですかね。なんか広域的に降ったと思ってたんですけど、夜、雷がですね、ガラガラってなってですね、ガガガガって氷が降ったんですね。もう寝てる時だったので、ああ、もう絶対噴火したと思ったら、それ違ったので、ちょっと安心しましたけれども、まあそういう地震のね、数が増えるっていうのも体験しました。ただ、目に見える変化としては、噴火の前には、その温泉の施設の暴噴といって、制御しきれないほど蒸気の量が出てしまうことが起こりました。また、まあ、火山性地震ではありますが、増加をして体に感じる地震も何度か体験をしました。まあ、こういったものは、私たちその場に行って感じるんですが、やはり、体ではわからないものというのがあるんですね。それを、いち早く変化を捉えるために、いろんな観測機械を箱根ではつけています。何かご存知のものありますかね？例えば GPS、自動車のカーナビにもね、ついてますが、もっと精度のいい GPS だったり、GNSS も同じですね。自分の位置を衛星を使って知ることができる。あとは傾斜計、山の傾きを調べるものだったり、まあ、地震計は地震を測りますよね。あとは、山体ポーツを測るものだったり、まあ、カメラも今はドローンからありますし、定期的に撮るようなカメラもありますね。あとは、火山ガスから、地下からマグマが来たのか、来てないのか、というふうなですね、研究も今進んでいます。まあ、いろんな方が研究をしているんですけれども、箱根というのはですね、神奈川県が持っている、研究所があるんですね。神奈川県すごいなぁと思うんですけれども、箱根火山だけではないんですが、常に調べてくれる、ホームドクター的な研究所が、小田原の入江田にあります。こちらの研究施設では、まあ、このように箱根火山をこう網羅するように、いろんな観測機器をつけています。またこれに加えて、気象庁、国土地理院、東海大学が火山ガスの研究をしてますし、東大の地震研が地震計をもっと増やしてますし、もう本当に、日本で見ても、かなり、 精度をよくと、精度はわかりませんけれども、かなりこう、観測機器の数は多い火山ではあります。ただ、その中で、いくつかご紹介していきますけれども、この一番上に合成開口レーダーとありますね。これは一体何なんでしょうか。ちょっと見てみたいと思います。では、その結果を見てみますので、違うところを探してみてください。左側と右側で赤丸の中、違いを探してください。色がついてますよね、左側ね。これ何かと言いますと、その開成合、開口合成レーダーの結果なんですけれども、地表面の変化の様子を表しています。大涌谷と書かれて文字がありますけれども、ごく狭いエリアの地図を表示していまして、左側が今年の6月18日から7月の2日、右側が7月2日から7月16日の様子です。実際に噴火が起こった日付が6月29日ですから、それを挟んでいる 左側の期間というのが色がついてますね。で、これは何かと言いますと、地表面が盛り上がったというデータなんですね。あ、ご存知の方もね、いるかもしれません。じゃあ、これ、誰が撮ったのかと言いますと、右下に見ると JAXA って書いてます。で、まあ JAXA といえば宇宙開発で有名ですよね。では、なんで JAXA が関わっているのかというと、今は地上観測だけではなくて、こういうふうにですね、衛星からその変化を捉えるような時代なんですね。で、こちら、地球観測衛星第一2号というんですが、地球からの上空600キロ以上のところをくるくると飛んでおりまして、地球をくまなく観測してくれています。で、もちろん大涌谷の上にも通りまして、何度か通るうちに比較をします。で、そうすると、その衛星に地表が近づいたか遠ざかったかっていうのがわかるんですね。こういう解析をした結果、こういうことがわかりました。左上から右に、そして下へ当時系列が変わっていきますけれども、一番初め、2014年10月9日から5月7日までが6センチ衛星に近づく、つまり盛り上がる現象を捉えました。その後、5月7日から21日にも15センチ盛り上がる現象。そしてその後10センチですね。変動はありますが、だんだんこう盛り上がっている現象を宇宙から捉えた。そして6月29日に噴火した後どうなったかと言いますと、今度は遠ざかる、つまり沈降してるんですね。まあ、こういう現象を捉えられると。もちろん箱根だけではなくて、他の火山でもこのような現象を捉えています。もう一つすごいなと思うのが、赤丸のところを主に見てますが、こちらの期間だけ青丸がついてます。ここ何かというと、実際に火口が開いた場所なんですね。ですからかなり高精度で、捉えることができているということになります。他にもですね、こちらが国土地理院さんのデータですけれども、まあ、温泉地学研究所では地震計を箱根いろんなところに設置してまして、まあ、こういうふうに地震の数を出してます。で、地震の数を出すだけではなくて、このように震度、深さも出してくれてます。で、深さを見てみると、だいたい6キロよりも浅いところのものが多いかなと。箱根火山では、地震波の研究から、だいたい地下7から10キロぐらいにマグマがあるだろうと、マグマ溜まりがあるだろうと考えられています。ですから、マグマ溜まりから来るような地震ではなくて、その上の熱水溜まりで発生した地震だということも、まあ、こういうところからわかりますね。まあ、こういったことをもとにしまして、5月6日にレベル2、6月30日にレベル3になりまして、9月11日にはレベル2に下がっています。地震を調べると、その震源域もわかります。震源域、箱根、大涌谷だけと強調している時期もありましたが、こうやって見てみると、いろんなところで地震って起こっていたりはするんですね。まあ、主に若い山、中央下降丘と言いますが、中央下降丘のあたりと、あとこちら金時山のあたりと、あと小尻地区ですね。まあ、このあたりの地震が多いかなと。で、実際にマグマというのは、箱根では駒ヶ岳の下にあるだろうというふうに考えられてはいます。続いて、GNSS。これは、山体膨張を捉えるものですけれども、まあ、この度、噴火の前にですね、火山性地震が増えたことで、大涌谷に新たに、もともとあったんですが、新たに、増えたものもあります。では、その中の一つの結果を見てみますと、これはどういうふうに見るでしょうか。と言いますとですね、箱根裾野の二点間の距離を示しています。変わらなければ、距離が変わらなければゼロのところなんですが、距離が伸びると上に行きます。距離が縮まると下に行きます。こうやって見てみます。4月の初めぐらいですかね、から、まあ、3月の終わりぐらいでしょうかね。 なんとなくこう上に行ってるんですね。そしてもう徐々に上に行きまして、8月くらいから一定になってるかなっていうのがわかります。この2点間の距離が伸びるということは、山体が膨張しているということなんですね。ですから、実際に4月の26日から火山性地震の数は増えましたが、その少し前からよく見ると、この、山体膨張は始まっていたというのがこれから読み取ることができます。また、現在8月からは一定になっていて、山体膨張は停止したということが分かりまして、こういう結果を見て気象庁は噴火警戒レベルを2に下げているんですね。いろんな観測機器ある中で、こちらが高波測量ですね。衛星を使わずに地上に2点間の距離を測るための道具です。これですね、左に見えている建物が、黒卵を作るところの卵茶屋なんですね。ですから、もし大涌谷が再開されて、卵茶屋に行けるようになったら、この観測器も見つけてみてください。誰となったでも見ることができます。今、規制エリア以外で見ることができるのは、長尾峠と言いましてですね、とても絶景スポットがあるんですが、そこでは今でも反射器ついてまして、少しこう、下を覗くといつでも見ることができます。傾斜系、地震系があったり、実際に噴火をしたら火山灰を調べます。こちらが6月29日の火山灰なんですけれども、その、降った後にですね、いろんな方が、こちらが、いろんな方が協力して作成された勾配分布なんですけれども、こういう風にしてみるとですね、ここが火口で、この周り、こう、風向きによってこちら側にですね、こう飛んでますよね。で、だいたい40から130トン、灰が入ったと。じゃこれが少ないのか、多いのかってわからないですよね。で、火山のその爆発の大きさを決めるのに、こういったものを使うんですね。火山爆発指数というのがありまして、VEI と言いますね。ボルカニックエクスプローシブインデックスと言います。はい。で、それは、火山そのものの大きさではなくて、その時の爆発の大きさを8段階で表しています。そうしますと、これまで箱根火山では、最大級の噴火が6万年前の東京軽石を出したもの、こちらが10立方キロメートルの、噴出をしたと。その後、冠ヶ岳では、0.1、かなり少ないですね、になっていると。では、今回のものはどうかと言いますと、かなり少ないですね。御嶽だと50万トンですから、ここなんですけれども、箱根2015年の噴火は、もうかなり桁が全然違うですね。かなり、今回の噴火は非常に小規模だということが、こういう観測をすることで比較ができます。では、じゃあ少し地下深いところを見てみたいんですが、じゃあどうしてこういう噴火や火山性地震が起こるのかってところをちょっとイラストを使ってご紹介します。また違うところを見つけてくださいなんですが、左と右では違うところがありますね。でこれがまさに火山の様子を表しています。左側が正常の時、右側が今年5月以降、4月以降ですね、火山の活動が活発になった時の状況です。どうでしょうか。ね。地下にはマグマがあって、その上には熱水溜りがあるということは分かっています。そして実際に何かしらの影響でマグマの圧力が高まる。なんで圧力が高まるかはいろんな研究者によって見解がありまして、地下深いところからマグマの供給があったという方と、そうではなくて、ここに結晶のようなものがシーリングをしてしまって、それでマグマの圧力が高まったという方もいるので、どちらかはまだわかりません。で、どちらにせよ、マグマの圧力が高まることで、熱水溜まりの圧力も高まり、それで火山性の地震が増えたと。もちろん圧力が高まりますので、山が膨らむことが起こったと。でそして噴気の量も、これに、相当して増えているという現象が起こっている。つまり、地下深くのマグマ溜まりの圧力が何かの影響で膨らんだと。そこがポイントかなと。では、このような噴火、もう本当に久しぶりだったんですけれども、今までに何もなかったかというと、そういうわけではなくて、こちらが温泉地学研究所さんに提供いただいた資料なんですけれども、95年からですね、観測が始まった頃から、こういうふうに見てみますと、時々ですね、こう地震があったんですね。で、地震が、こちらが地殻変動です。地殻変動があって、地殻変動があって、地殻変動があって、ある。で、それと一緒にですね、地震の活動もちょっとある。ある。ある。ある。ですから、数年おきに活 発な活動はこれまでしてきたと。ただ火山性地震で収まっていて、噴火をしたのは今回が初めてであると。ね、で、比較されるのがですね、2001年の時の蒸気性、やはりこう、蒸気の勢いが止まらずに暴風したんですけれども、まあ、その時と比べたらすごく傾向が似てるんですね。で、そうすると、これからの、その地震の数とかを見ると、これからは今の活動についてはもう収まるんじゃないかという見解が得られています。先ほど、もう少しで終わりますが、3000年前が最後のマグマの噴火と言ったんですけれども、実はそれ以降にも、水蒸気爆発があったという痕跡が2000年代になって分かってきたんですね。堆積物を探すと近くに水蒸気噴火のサーチ堆積物があるとかですね。まあ、3000年以降5回ほど水蒸気爆発があったということが分かっていますが、規模は今回のものよりもかなり大きいものですね。まあ、これがですね、今の現状になります。まあ、綺麗な景色も温泉も火山の恵みですよね。ですから、箱根、温泉、今でもですね、とてもいい温泉がたくさんあります。そして今しか観察できないものといえば噴気かなと思うんですね。で、各所、噴気の観察おすすめポイントというのがありまして、もし箱根にいらっしゃる際には、普段と違う箱根を見たい方は、ぜひ噴気の観察をしてみてください。船見はですね、これ、宇和港駅の近くだったり、あとは、町営施設の体育館ですが、レイクアリーナ、駐車場が広いので、車は止められます。あとは長尾峠ですね。ゴルフ場で、ね、堪能していただくのもいいんですが、ちょっと上から見てですね、この景色を眺めるのもいいかなと思います。大涌谷がここにありますね。さあ、ではその、観光地に訪れるときに、ぜひですね、最近発行された安全に火山を楽しむためにという、冊子があります。パンフレットが、本当に1週間ほど前に日本火山学会から公開されまして、PDF でどなたでも見ることができます。110ある活火山に行くときには、よかったらこちら目を通していただくと、より安全に楽しむことができるかなと。また、箱根町では火山防災マップを、やはりこちらも PDF で公開をしております。どなたでも見ることができますので、ぜひご覧ください。ということで、今日はこれぐらいにしておきたいと思います。ありがとうございました。